サムレ記第一20章。ダビデはラマのナユテから逃げてヨナタンのもとに来ていった。私があなたの父上の前に何をし、私にどんな咎があり、どんな罪があるというのですか。父上が私の命を求めておられるとは。ヨナタンは彼に言った。とんでもないことです。あなたが死ぬはずはありません。父は事の大小を問わず、私の耳に入れずに何かをするようなことはありません。どうして父がこのことを私に隠さなければならないでしょうか。そんなことはありません。ダビデはなおも誓っていった。父上は私があなたのご好意を受けていることをよくご存知です。ヨナタンが悲しまないように、このことを知らせないでおこうと思っておられるのです。けれども主は生きておられます。あなたの魂も生きておられます。私と死の間にはほんの一歩の隔たりしかありません。ヨナタンはダビデに言った。あなたの言われることは何でもあなたのためにします。ダビデはヨナタンに言った。明日はちょうど新月祭で、私は王と一緒に食事の席に着かなければなりません。でも私を行かせて、三日目の夕方まで野に隠れさせてください。もし父上が私のことを咎めたらおっしゃってください。ダビデは自分の町ベツレヘムへ急いで行きたいとしきりに頼みました。あそこで彼の士族全体のために年ごとの生贄を捧げることになっているからですと。もし父上がよしとおっしゃれば、あなたのしもべは安全です。もし激しくお怒りになれば、私に害を加える決心をしておられると思ってください。どうかこのしもべに真実を尽くしてください。主に誓ってしもべと契約を結んでくださったのですから、もし私に咎があれば、あなたが私を殺してください。どうして父上のところにまで私を連れ出す必要があるでしょうか。ヨナタンは言った。とんでもないことです。父があなたに害を加える決心をしていることが確かに分かったら、あなたに知らせないでおくはずはありません。ダビデはヨナタンに言った。もし父上が厳しい返事をなさったら、誰が私に知らせてくださいますか。ヨナタンはダビデに言った。野に出ましょう。それで二人は野に出た。ヨナタンはダビデに言った。イスラエルの神、主にかけて誓います。明日か明後日の今頃までに、父がダビデに対して、寛大であるかを探ってみます。寛大でなければ、必ず人を使わして、あなたの耳に入れます。もし父があなたに害を加えようと思っているのに、それをあなたの耳に入れず、あなたを無事に逃がさなかったなら、主がこのヨナタンを幾重にも罰せられますように、主が父と共におられたように、あなたと共におられますように。もし私がこれ以上生きるべきではないのなら、あなたは主の恵みを私に施して、私が死ぬことのないようにする必要はありません。しかし、あなたの恵みを私の家から常しえに絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立たれる時にも。ヨナタンはダビデの家と契約を結んだ。主がダビデの敵に血の責めを問われますように。ヨナタンはダビデに対する愛の上にもう一度ダビデに誓わせた。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからである。ヨナタンはダビデに言った。明日は新月祭です。あなたの席が空くので、あなたがいないことがわかるでしょう。三日目に日が暮れてから、あの事件の日に隠れた場所に行って、エゼルの石のそばにいてください。私は的を射るように三本の矢をそのあたりに放ちます。私が子供を使わして、行って矢を見つけてこい。と言い、もし子供に、それ、矢は、 お前のこちら側にあるそれを取ってこいと言ったなら、出てきてください。主は生きておられます。あなたは安全で何事もありませんから。しかし、私が少年に、それ、矢はお前の向こう側だと言ったら、言ってください。主があなたを去らせるのです。私とあなたが交わした言葉については、主が私とあなたの間の永遠の証人です。ダビデは野に隠れた。新月祭になって王は食事の席に着いた。王はいつものように自分の席、つまり壁寄りの席に着いた。ヨナタンはその向かい側、アブネルはサウルの横の席に着いたが、ダビデの席は空いていた。しかしその日、サウルは何も言わなかった。思わぬことが起こって身をけがしたのだろう、きっと汚れているのだろうと思ったからであった。しかしその翌日、新月祭の2日目にもダビデの席は空いていた。サウルは息子のヨナタンに言った。どうしてエサイの子は昨日も今日も食事に来なかったのか。ヨナタンはサウルに答えた。ベツレヘムへ行かせてくれとダビデが私にしきりに頼みました。どうか私を行かせてください。士族の祝宴がその町であります。長兄が命じているのです。今、あなたのご好意を得ているなら、どうか私を行かせて、兄弟たちに会わせてくださいと言ったのです。それで、彼は王の食卓に来ていないのです。サウルはヨナタンに怒りを燃やして言った。
この邪悪な気まぐれ女の息子め、お前がエサイの子に肩入れし、自分を恥ずかしめ、母親の裸の恥を晒しているのを、この私が知らないとでも思っているのか。エッサイの子がこの地上に生きている限り、お前も、お前の王位も確立されないのだ。今人を使わして、あれを私のところに連れてこい。あれは死に値する。
ヨナタンは父サウルに答えて言った。なぜ彼を殺さなければならないのですか。何をしたというのですか。
すると、サウルは槍をヨナタンに投げつけて撃ち殺そうとした。それでヨナタンは父がダビデを殺そうと決心しているのを知った。ヨナタンは怒りに燃えて食卓から立ち上がり、新月祭の2日目には食事を取らなかった。父がダビデを侮辱したので、ダビデのために悲しんだからである。朝になると、ヨナタンは小さい子供を連れて、ダビデと打ち合わせた時刻に野に出て行った。そして子供に言った。走って行って、私がいる矢を見つけておいで。子供が走って行くと、ヨナタンはその子の向こうに矢を放った。子供がヨナタンの放った矢のところまで行くと、ヨナタンは子供の後ろから叫んだ。矢はお前よりもっと向こうではないか。ヨナタンは子供の後ろからまた叫んだ。早く、急げ、立ち止まってはいけない。その子供は、矢を拾って主人ヨナタンのところに来た。子供は何も知らず、ヨナタンとダビデだけにその意味が分かっていた。ヨナタンは自分の弓矢を子供に渡し、さあ、これを町に持って行っておくれ、と言った。子供が行くと、ダビデは南側から出てきて地にひれ伏し、三度礼をした。二人は口づけし、抱き合って泣いた。ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンはダビデに言った。安心して行ってください。私たち二人は、主が私とあなた、また、私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人です、と言って、主の御名によって誓ったのです。そして、ダビデは立ち去った。ヨナタンは町へ帰って行った。